皆さんおはようございます。久喜福音住教会の礼拝にようこそお出かけくださいました。本日も使徒の働き3章先週に引き続いて、足の泣いた男不具であった男性の癒しの出来事から、今度は別の角度で学んでまいりたいと思います。先週は出来事、何が起こったかというところにですね、光が当てられました。どうやって癒されたか。今日はですね、この男の人を癒したものは何でしたか。その背景にあるもの、その癒しの源をですね、明らかにする。そういう作りになっています。ですから、先週は起こった出来事、事実に基づいての描写ですね。で、今日は説明です。癒しが何故に、どうして、何がそれを可能にしたかというものですね。イエス様の奇跡もたくさん行われました。キリストが地上でご奉仕をされている3年間の中で、特に十字架につけられ復活するまでの間に多くの奇跡が行われましたが、その奇跡のほとんどにもですね、同じように解説、説明がなされています。イエス様ご自身本人からの説明であったり、ルカの福音書であればですね、使徒の働きと同じ、著者であるルカ、あるいはですね、ヨハネに至っては、非常に細かく、懇切丁寧に、お説教、メッセージのようにですね、各奇跡のごとにですね、説明がなされています。皆さん誤解しないでくださいね。聖書にある癒しとか他の奇跡もたくさん載っていますが、それは何も神様がですね、人間にどうだとですね、この圧倒させるため、ねじ伏せて、お前らにはこんなことできないだろう、言うこと聞けとですね、脅かすパワハラが目的ではないのですね。必ずそれには意味がありました。無駄な奇跡など一つもないのですね。そしてイエス様が帰られた後、ペンテコステの日のですね、まだこれは数日後であったか、同じ翌日か、同じ日であったか。同じ流れでですね、この出来事が起こります。天に帰られたイエス様のお働きを今度は、目に見えない神様である聖霊というお方が、弟子たちを通して継続して行うという。その最初の奇跡が、先週お話しした3章の1節から10節の出来事でしたね。で、繰り返します。今日はその説明です。どうしてそんなことが起こるだろうか。何がそれを可能にしたか。それをペテロの口を通してですね、もう一度メッセージとして語られています。私たちは今日ですね、この2000年前に、この弟子、使徒を通して語られたメッセージを、私たちの時代なりにですね、受け止めさせていただきたいと思うのです。その理由、それは私たちにも起こります。同じようにではないけれども、時間の流れ、また生活様式、それぞれ現れ方は違いますけれど、奇跡は今も起こります。イエス様を通して行われた奇跡、弟子たちを通して使徒行伝でも、この後、まだまだ、 回数は、頻度はですね、下がっていきますけれど、起こります。でも今の時代はですね、このように目を見張るような即座な癒しや奇跡というものは、なかなか私自身は見たことがないのですね。皆さんの中で体験された方がいたら、それはそれでいいのです。英語で何て言いますか ?Good for you. Good for you. よかったね。あなたにとって。じゃあ私にとってはダメだったね。とかね。そういうことではないのです。私は私でなりの癒しがあっていいのです。それ多くの皆さんは経験しているのです。病院に行けば体の不自由、不快さとかですね、不具合。ある程度治ります。完治する病気もあります。怪我もあります。でも一生付き合わなきゃならないものもありますね。でも確実に今日ですね、私たちにも言える、当てはまる、継続して起こっている奇跡があります。それについて今日はですね、紐解かせていただきます。その理由も含めてですね。さあ、この今日の聖書箇所11節からお読みいただきましたが、このところでですね、治ったこの男性が、ペテロとヨハネにつきまとってついてきているという、ずっと一緒にいいですね、くっついている。これも本人たち、ペテロ、ヨハネにとってはね、ありがたいことなのか、まあ今で言うとあんまりつきまとわれるのはね、ちょっともう少し距離取ってとかね、この時期は特に鬱陶しい、もうね、男が男につきまとわれるというのはね、いかがなものか。それぐらい、まあ、ある意味で今で言う迷惑行為に近かったんでしょうね。で、それだけではありません。この治った男性以外に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。エルサレムの神殿のですね、大きな庭、入ってすぐの異邦人の庭、誰でも外国人でも巡礼客がほとんどですけど、そこで礼拝を捧げる、まあ、野外の公園のような場所ですね。お庭で、その次に続くですね、女性の庭、Women's Court と言われる、その庭をつなぐ廊下です。ソロモンの廊、回廊と言われています。ですからかなり狭かったと考えられますね。トンネルのような、そういうこのスペースにですね、大勢押しかけたのですから、これは相当なこの圧がギュッとかかったに違いありません。で、ペテロはですね、その人たちの求めているもの、知りたいことをですね、代弁して答えるのですね。12節。人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、ここに集ったのは外国人ではなく、イスラエルのいわゆる信仰者たち、敬虔な人たちです。なかなか女性の庭に入ってまで礼拝しようとする人はいないのですね。もちろん男性もそこには入ることができました。奉仕を捧げる人たち、リーダーの人たちは建物の中で、神殿の内部で礼拝するのですけれど、そうでない。神様に近づきたい。敬虔に、クリスチャンとして、まあ、私たちで言えばですね、成長したい。そのような人たちですね。神様を恐れる人たち。残念ながらユダヤ人、イスラエル人 がほとんどでしたね。もちろん弟子たちもいたでしょう。ちゃんとペテロはですね、見抜いて彼らの心中をですね、理解した上で答えました。尋ねたのですね。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。何がこの男性を癒し、そして歩けるようにしたのですか。で、イスラエル人たちは力ですね。自分の力。ペテロ、ヨハネ、弟子たちにが持っている能力、または信仰深さですね。これ宗教が持つ魅力というものですね。能力、魔力っていうんですか。キリスト教でなくてもですね。特にカルトや異端はこの辺を強調しますね。自分の力、教祖と、そしてその取り巻きですね。幹部。まあ一般の宗教でも信仰深さ。何ですか？その信仰深さの一番の表れは熱心さです。それからさ、活動力、行動力、奉仕、行い。日本の宗教はそれが美徳とされてるんですね。だから教会に来ますとですね、何かしなきゃいけないのではとかね、そのうち奉仕にを要求、当番表に加えられるのではないでしょうか。だから勘違いしてまだ洗礼を受けられておられないクリスチャンでない方もですね、そのことを心配されます。あるいはですね、先んじて私もしていいでしょうか。もちろん歓迎します。ただそれはですね、彼を歩かせたかのような、そのような力はないし、資格でもないのです。逆にですね、何かやっていますと、活動や行動、奉仕、善行に勤しんでると、自分が神様に近づいた、新しい次元といいますかね、レベルに達したような、信仰深さ、能力、それを得たかのような錯覚になるのです。もうあなたそろそろ洗礼受けた方がいいんじゃないですかと、牧師先生からお察しの言葉がある教会も少なくないようですね。私は決してそういうことはいたしません。むしろですね、こう言います。もう少し待った方がいいんじゃないでしょうかって。水をかける、洗礼で水をあぶせるんじゃなくて、水をかける牧師が、まあ、ギャグの世界ですけれどね。それは全く信仰深さ、信仰、いわゆるこの人を歩かせたものではない、この人を生かしたものでもないのですね。では何でしょうか。ペテロは違いますというこの反論からですね、入っていきます。この人を癒したものが何かという、それを際立たせるためのですね、論法として、では何がこの人を癒したのでしょうかっていうのでね、13節からずーっと続くのです。20節まで全部これ説明してると大変ですので、簡単にポイントだけですね、二つに絞って、この癒しの正体、この人が治った まあ、根源っていうんですか、源、それは何であるか、たくさん載ってますけど、この13節以降2つのポイントがありますね。1つのキーワードは前もって、あらかじめ神様はそういうふうに仕組んでおられた。仕組んでるっていうとなんかね、ずる賢い、そういう騙すような意味がありますけれど、そうじゃなくて、私たちが知らないうちからもうすでに先んじてそのことを計画して準備していましたよという意味です。この人の癒しもそうです。その言葉がですね、18節に飛びますけれど、終わりの方に出ています。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられました。キリストの受難、イエス様の十字架の死、それはね、この男の人の癒しの根源です。人が癒されるのは旧約聖書の時代からそうでしたって。特に有名なのがあのイザヤ書の53章で、私たちが癒されるためにこの人はどうなった？救い主。まだイエス様が来られる700年ぐらい前の話ですけれど、この預言者はこの贖う人、癒すお医者さんのようなお方ですね。この人に病気を全部負わせたって言われていますね。イザヤ書53章お読みになると書いていますね。だから治るために誰かにその病を負わせる必要があった。で、それがですね、13節からなんでアブラハム、イサク、ヤコブが関係してるんですか？もうはるか以前の時代からさらにですね、もう1000年ぐらい遡る。はるか昔の人たちですね。この人たちがあなた方イスラエルの大先輩ですよ。おじいさんの、ひいおじいさんのさらにもう、もう全然もう突き止められないぐらい昔の私たちのあなた方の祖先にあたります。その時代から神様はね、あなた方のために身代わりになるものを用意しておられました。アブラハムの時もそうでしょ。自分の息子をですね、ほふりなさいって。神様、そんな無茶な恐ろしいことを言わんでください。でも寸前のところで神様は動物を用意してですね、それをほふるように。息子をですね、寸前のところで救われたのでした。ヤコブもそうですね、兄から復讐で追われ、そして命のといつも、死と隣り合わせ、殺害計画を逃れてですね、そして多くの困難、迫害、いじめからですね、逃れ、そして、ヤコブの家族はですね、増え広がり。さらにはですね、ここには載っていませんけれど、モーセ、ダビデを通してですね、いつも死と隣り合わせであったそのイスラエルの指導者たち、預言者たちを通して、このイエス、しもべイエスに栄光を与えになりました。どういうことですか？この癒しは神様が好き好んで生 き当たりばったりで行った思いつきの手段ではなくて、はるか昔からちゃんと計画していたものです。イエス様が死なれる、その十字架の死がそのピークになるように、ちゃんと定めて準備しておられたんだっていうんです。だからギューッとイエス様の来られるまで、この凝縮されて、預言者たちの流された血もそうです。あの父祖たちの味わった困難、苦難、様々な痛みや苦しみが、全部イエス様の十字架に集中して、そこでですね、完成形を迎えたというのです。ですからこの男性が癒されたのも、神様の準備されたご計画があったから。このイエス・キリスト様が追ってくださったのです、というのです。と言いますと、私たちもですね、そうであるなら私たちもこの男性と同じように、私たちの罪、そして私たちが抱えているさまざまな痛みや悲しみ、また不具合、多くの不幸をですね背負ってくださると、そのためにキリスト様をすでに十字架にかけたのです。だからもう完成形です。もうね、準備万端。もうあの2000年前にすでに神様はイエス・キリスト様を手にかけて、十字架にかけて、その命をもうちゃんとあなた方のところに届けておられるのです。誰でも。で、今日のですね、後半のもう一つのキーワードはですね、では今それを受け取るにはどうしたらいいでしょうか。今では私たちなすべきことがあるとしたら、それは何ですか。良い行いではない、信仰深さ、自分の能力、努力ではなくて、19節以降、命令が下ります。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。悔い改めるという言葉が、ここで初めて出てまいりました。この意味はですね、全く次に続く言葉と同じ意味です。旧約聖書では立ち返るという言葉で言い換えられてますね。メタノエオ、メタノイア、悔い改め。今まであなたが進んでいるその方向を、向きを変えて、ターンバック、リターン、戻ってくる。という、そういう行為のことを言います。で、そのためには、私たちは自分ではできないので、どうしたらいいでしょう。それが先ほど申し上げました。この私たちのために全てを追ってくださった、成し遂げてくださったキリストの前にひれ伏して、そして許しをいただくのですね。それが16節にあります。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなたが見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスの皆。キリストは私たちの人生の主です。主人としてこれからも導いていかれるのですけど、その方とお近づきになって主導権を持っていただくためには、やっぱり自分自身をこのお方のところに持っていかなければならない。簡単に言えば心を開いてお招きするしかないのです。 悔い改めて神に立ち返る。これ自分ではできないことですというのが20節で繰り返しされていますね。それは主の御前から来るって。神様だけが私たちにそれを可能にしてくださいます。自分で自分を持っていくことなどできないので、どうしたらいいですか？もう運ばれるしかないんですよ。この男性のように。足が萎えた人が一番ビジュアルな例えです。皆さん、救急車で担がれたことがありますか？担がれるというか運ばれたことは。この2、3週間でもですね、搬送された方が少なくとも2名、聞いております。で、元気にですね、もう退院の方もいます。すでにですね、退院された姉妹方もおられます。私も一度だけあります。前にもお話ししたことあると思いますが、こちらに赴任する前ですね、空気の教会の牧師になる最後のクリスマスの日曜日の朝です。あ、土曜日の朝ですね。名古屋にの牧師をしていたとき、息子が東京の大学からですね、里帰りと言いますかね、帰省するので、迎えに行く。車で朝ですね、早く。迎えに行く。その駐車場に向かう先で、その朝はですね、凍結していました。非常に寒い、氷ついてる。その駐車場に行く自分の玄関先で滑りました。スケートは得意だったんですけれど、ツルツルのですね、スニーカーを履いて出ましたので、そしてつんのめって、そのまんま花壇のブロックにヘディングシュート、ヘッドスライディングっていうんですかね。今もここ、だいぶ髪の毛がね、薄くなったここもだんだん、もう、打ち傷といったらね、かっこいいんですけど、そうじゃなくて、ダサい、ね、こけた傷ですけれど、血がもう顔だら、顔中にですね、もう気が遠くなって出かないんでですね、救急車呼んでもらいましたけれど、ああ、もうこれで終わるのか、とですね。クリスマスに殉教ではありませんけれど、受難週が早くやってきました。運ばれる。もう身を任せるしかないです。まあ、縫ってね、それで終わりでしたけれども、寝台に乗ります。CT、乾燥機付きの洗濯機のようなね、あれに入ってきますけれど、異常ありませんでしたけれど。寝台に身を任せなければならない。お医者さんの手に身を委ねなければならないのですね。19節、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて。罪を拭い去っていただくしかない。洗ってもらう。洗濯機ではなくて、神様ご自身だけができる聖霊によって私たちの内側を洗ってもらうのです。汚い。血みどろではない様々なですね、傷、人生で受けた。自分では直しようもないもの。そしてそれは他の人もですね、影響、悪影響を与えていくものであります。それを私たちは根源から、内側から拭い去っていただく。立ち返るというのは、私たちが行くべき場所、あるべきところに戻るのですね。そしてその時に癒してくださる主ご自身、許してくださる神様のが、奇跡の技を成してくださるのです。私はこれこそが一番大きな奇跡だと思います。もちろん足が治ることもそれは、 お医者さんのですね、腕もかかっていますけれど、それもまた大きなね、喜びであり、救いの一環でもあります。しかしね、お医者さんでも治せない、恐ろしい病、歪んだその心、汚れた、汚れたその汚染されたですね、滅んでいく、朽ち果てていくしかないその私たちの心と体を、この神様はそれを回復させてくださるというのです。それがこの主の御前から回復の時が来てと書かれているものなんですね。回復の時って何ですかね。私たちが使っている聖書は新しい訳も古い訳もですね、ほとんどの皆さんがお持ちの聖書は回復となっていますが、これはね、もともとはもっとですね、身近な言葉だそうです。英語訳はね、ほとんど今ね、コンピューターでパソコンでね、インターネットでもう20ぐらいの英語訳がいっぺんに出てきますけれど、その英語訳だけでも見た限り9割方、私の見立てではこの言葉が使われてました。リフレッシュ、リフレッシュですって。リフレッシングの時がやってきます。私たちの心がリフレッシュされるってどういうこと？ああ、そうか。もうすぐ夏休み、家族と一緒に出かけます。海外旅行もね、ハワイ行くのも今は、30年、40年前の3倍ぐらいに費用がね、かさんで、もうやめって言うんでね、香港のディズニーランド行くとか、東京のね、ディズニーシーに行くとか、温泉旅行に切り替えるっていう人がたくさんだそうですね。どっかのね、ワイドショーでやってましたけれども、リフレッシュ、皆さんもやってるでしょ？短い、一日でも。一番リフレッシュできる時間、あるいはその時間何をしています？一杯のコーヒーを飲む、好きなデザートを食べる、あのお店で。毎日はいけませんけれどね。趣味やスポーツに興じる、園芸やですね、また手芸、女性の方がほとんどでしょうけれど、映画を見る、ビデオを見る、音楽を聴きます、絵を眺める、さまざまなリフレッシュがありますが、それはあくまでも限定。またそれが必要になります。でも必要なんですよ。毎日をちゃんとですね、私たちが生活切り替えてですね、いい仕事をし、いい人間関係、家族生活を続けるためにはこのリフレッシュは大切なんですが、ここで言ってるリフレッシュはまた別物です。心の内側から新しくされる、回復ですから、リカバリー、リカバーする、死んでいる状態からもう一度命に戻されて、そしていつもリニューアルして新しく変えられていくということの意味ですね。私たちが、この、本当の意味で回復されるのは何によってですか？共同訳や口語訳は、慰めの時という言葉を使ってますね。慰められる。旧約聖書では、イスラエルがもう一度ですね、神様のもとに連れ戻されて、そして、 神の民として救いを得てですね、そして復興して生きるという意味です。その言葉がですね、この後の21節に続きますね。私が読みます。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天に留まっていなければならない。万物の改まる時。イスラエルが復興してエルサレムの神殿が回復し、修復され、そしてもう一度イスラエルの民がこのところに戻っていきます。それも一つです。ただですね、ここでペテロが言ってるのは、預言者たちが語られていたのは、究極のあの時、万物の改まる時。もう一度この地上がですね、イスラエル、エルサレムだけでなくて、全世界が、神様がお作りになったこの世界、今もう徹底的に傷んでいるでしょ？戦争によって、また自然破壊、温暖化、自然界だけでも大変な回復どころか壊滅に向かっているのですね。でも神様はもう一度新しい天と地をお作りになります。まあ、回復する作業ですね。計画進行中です。天に留まってイエス様がまだ天に留まってもう一度来られるまでそれは実現しませんよというそういう意味なんですね。ただしその間にこの回復の時、最初にイエス・キリストが来られてからもう一度来られるまでのこの期間に神様が聖霊を通してなさる技は全世界をもう一度元通りにする、それはイエス様が来られる時しか回復できないのですけれど、今それを誰を通して、私たちを通して、預言者からこの使徒たちの教会を通して、そして私たち一人一人を通してですね、改める、新しく作り変える、その作業事業を進めておられる、それに私たちが加えられているというのは驚くべき光栄ではないでしょうか。でもその一歩はどこからですか？その回復は私自身、私自身がイエス・キリスト様の手によって、あの十字架の救いによって新しく命を得て歩み出すことがない限り無理ですと。そこから今日私たちは招かれています。イエス様のもとにもう一度とどまり、そして新しい力を得て、私たち自身が変えられ、回復の途上にあること、心から感謝したいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたは今日も変わらず私たちの天と地の作り主であり、支配者でありますことを覚えて感謝します。主の御前から回復の時が来てと、すでにあのフグの男性、足の癒しがなされて、そしてその意味が今つながり、説明、解説がなされました。それは遠い昔の話で、あの人限定だけでなく、私たちの別の形で起こりうること。そして私たちはすでにそれを体験したものであることを教えられました。どうにもならない自分でも他の人のお医者さんでも治せないこの厄介な恐ろしい罪の泥沼のようなその心にあなたが触れてくださり、それを私たちのためにあなたが追ってくださったと、今日はグッドニュースをいただき感謝いたします。追っていただいた私たちをあなたによってのみ変えられ、新しくされ、そして来たるべきイエス様がもう一度来られるまでの間に、私たちがあるべき姿、そしてなすべきことを明らかにしてください。 共に支え合って生きるものと書いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。